それでは聖書朗読をいたします。本日の聖書箇所はマルコの福音書7章14節から23節です。新改訳聖書をお持ちの方は新約聖書80ページをお開きください。お読みします。イエスは再び群衆を呼び寄せて言われた。みな私の言うことを聞いて悟りなさい。外から入って人を汚すことのできるものは何もありません。人の中から出てくるものが人を汚すのです。イエスが群衆を離れて家に入られると弟子たちはこの例えについて尋ねた。イエスは彼らに言われた。あなた方までそんなにも物分かりが悪いのですか。わからないのですか。外から人に入ってくるどんなものも人を汚すことはできません。それは人の心には入らず腹に入り排泄されます。こうしてイエスは全ての食物を清いとされた。イエスはまた言われた。人から出てくるもの、それが人を汚すのです。内側から、すなわち人の心の中から悪い考えが出てきます。みだらな行い、盗み、殺人、姦淫、貪欲、悪行、欺き、公職、妬み、罵り、傲慢、愚かさで、これらの悪は皆内側から出てきて人を汚すのです。それでは心の中から出てくる汚れと題して日々感じた口から説教をお願いします。
おはようございます。今日はクリスチャンでない方でも分かりやすい入門的なお話、基礎的なことですけれども、でも大切な罪についてのお話をさせていただきます。イエス・キリストは救い主です。一体何からの救い主なのか分かりますよね。罪からの救い主です。じゃあ罪って何なんでしょうか。罪にはどんな種類があるのでしょうか。マルコの福音書の7章の20から23節にこの罪のリストが出てきます。で、この罪のリストっていうのはこれ以外にもルモビトの手紙の1章とかコリントビトの手紙の第1の6章とかガラティア書の5章とかコロサイ書の3章とか第一テモテの1章などにも出てきますけども、このマルコの福音書の7章のリストが一番わかりやすいし、心の汚れの問題をよく説明していますので、私は未信者に福音を説明するときにも、それから洗礼準備クラスで罪とは何かということを説明するときにも、いつもこのマルコの福音書の7章のこのリストを使っています。まあそこのところを読んでみますね。7章の20節からですけども、イエスはまた言われた。人から出てくるもの、それが人を汚すのです。内側から、すなわち人の心の中から悪い考えが出てきます。みだらな行い、盗み、殺人、姦淫、貪欲、悪行、欺き、公職、妬み、罵り、傲慢、愚かさで、これらの悪はみんな内側から出てきて人を汚すのです。昔私がサラリーマンをしていた頃ですけども、東京の練馬にある母教会で高校生会の先生をしていました。練馬の教会の近くに6つの教会がありました。で、学校の校門の前で3000部ほどの高校生用の伝道集会の案内を配りました。 その高校生の集会に集まった人のうち、武蔵高校という高校から一人の、威勢のいい17歳の男の子が集会に来ました。その頃のことが成長という教会学校の雑誌に載っており、そのコピーを村長者が私の手元に送ってくださいました。それで彼の証を引用しながらその時のことをご紹介させていただきます。彼の証の一部を読んでみます。こう書いてあるんですね。私が初めて教会へ行ったのは17歳の時でした。当時クリスマスがキリスト教と関係があることも知らなかったほどの無知でしたが、学校の庭に落ちていた高校生伝道のビラを拾って、若いのに宗教なんか信じてる人間にどんなやつがいるのかという好奇心で行ってみたのです。そこで会った教会学校の先生が開校一番私に言った言葉が忘れもしない、君は自分が罪人であることを知っているかいというものでした。初対面のいわばお客さんに対して一体何てことを言うのかと思いましたが、気を取り直して罪人とは何だと聞くと、彼はすかさず聖書を取り出し、マルコの福音書7章21節以下を用いてこう言いました。これが聖書の言う罪のリストだ。この中で君の心に一つでも思い浮かんだものがないか、あるとすれば君は罪人だと断言したのです。私は当時高校生としてはあまり貧困法制とは言えないことをしていたので、内心そう言われてみれば罪人になるのかなとは思いましたが、そのまま認めるのは悔しいので、勝手に罪を提起しておいて人を罪人と決めつけるのはひどいじゃないかと猛然と食ってかかりました。しかし何と言っても彼は聖書にはこう書いてあるといちいち聖書を縦に取って反論してくるので、私は彼をやっつけるには聖書を読まなければ埒が明かないと思い、そこでもらった新約聖書の分冊を持って帰って読んだのです。それが私とキリスト教徒の、決定的な出会いとなり、しばらくの紆余曲折を経て私はその教会で洗礼を受け、それから何年も経った現在、家族と共に信仰生活を送っています。こうして振り返ってみると、当時全く神を知らずに人間関係の世界で生きていた私が、今こうして神を信じる信仰の世界に入れたのは、会った最初の日、大胆にも私を神との関係で罪人と断言して豊かな神との盾の関係の存在を教えてくれたところに大きいと改めて思わされたのです。以上が彼の証です。彼は自分が神の前で罪人だと分かってイエス・キリストを信じた後、たくさんの友達を教会に誘いました。その後家庭裁判所の裁判官になり、人間の罪の問題を扱うことになりました。誰のことを言ったのかもうお分かりになりましたよね。非行少年たちの罪を裁く立場に置かれたいた彼が言うには、その頃は少年審判 の裁判官だったんですね。非行少年たちの罪意識は鈍いということです。少年たちは自分のしたこと、あるいは捕まったことを後悔しますが、なかなか180度向きを変える悔い改めにはつながらない。それは罪の問題を真面目になろうとか、親や先生に迷惑をかけないようにしようとか、人間関係の次元でしかものを見ていないからだと言いますね。実際神の前で縦の関係の中で本当に自分が罪人だということを自覚して初めてキリストの十字架による救いに預かることができます。私は節前洗礼準備クラスでも必ずマルコの福音書7章の罪のリストを開きます。そして彼に質問したのと同じような質問を皆さんにします。 聖書の言う罪というのは犯罪よりも、範囲が広い心の問題なんですね。罪だっていうとね、この犯罪の罪と、その聖書の言う罪と同じ言葉なんですよね。犯罪はクライムでしょ。で、聖書の言う罪はシンですよね。で、全然違う言葉なんだけども、日本語ですと罪とって言うと、じゃあ罪人かとか犯罪人かっていうふうに誤解しちゃうんですよね。で、聖書の言う罪というのは犯罪よりももっと範囲が広い心の問題です。ですから犯罪も罪の一種ですけども、それだけじゃないんですね。盗み、殺人といった犯罪も罪ですけれども、欺き、公職、妬み、そしり、高ぶりといった心の汚れまで含まれています。聖書は殺人を犯していなくても心の中で殺意を持ったり腹を立てたりすることまで罪として神の裁きの対象になります。マタイの福音書の5章にこう書いてあります。昔の人々に対して、殺してはならない、人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、兄弟に対して怒る者は誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟にバカ者という者は最高法院で裁かれます。愚か者という者は火の燃えるゲヘナに投げ込まれます。またバカ者という者は燃えるゲヘナに投げ込まれます。さらに聖書は心の中の寛因まで問題にします。マタイの福音書の5章の27節と28節を見てください。寛因してはならないと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、情欲を抱いて女を見る者は誰でも心の中ですでに寛因を犯したのです。つまり殺人寛因を犯したことが過去になかったとしても、殺意とか情欲という心の中から出てくる汚れがあれば、もうそれが罪だというわけなんですね。ここで皆さんにご質問いたしますけれども、この罪のリストの中で7章の21ですから、ずっとここにリストがありますね。この中で自分は今まで心の中でこのような罪は考えたこともない、私と全く無関係ですと言えるような罪がありますかと。これはノンクリスチャンに今必ず聞く私の言葉の質問なんですね。皆さんにも聞きます、ね、こういう質問一つでもありますか。ここはこういう罪は私全然持ったことがないです、全く無関係ですというような罪がありますかと。とほとんどの方が全部持っていますって言うんですよ。中には罪意識が十分分かってない人が一つ二つ挙げることがあるんですね。でもよく説明するとやっぱりこれも持ってましたっていう話になるんですね。すると私は言うんですね、私たちって本当に罪ですね、みんな持ってるでしょ、持ってるって言うんです皆さんね。本当にそうだと、私たちは罪だという自分の罪の認識に立って、初めてこの自分の罪の問題の解決のためにイエス・キリストが身代わりに十字架にかかってくださったんだということが自分にとって大切な問題だとして受け止めることができるわけです。そのアメリカの社会学者のルース・ベネディクトという人が書いた聞くと語らという本、聞いたことあると思いますけども、読んだことはある人いますか。私は私は社会学の勉強の時にこれ本をテキストで読まされて、日本人の精神構造ということをテーマに随分いろんな本を読まされました。日本にまたその研究をしたことがありました。でこれ本当にこの聞く方という本、戦時中に社会学者のルース・ベネディクトが一体日本人ってどういう人物なんだろう、どういう人間なんだろうと 一体その最後まで戦い抜けるな、戦うつもりなのか、一体その日本人は一体その腹切りとかね、もうわけのわかんないような、自分にはたちね理解できないようなことをするんで、そしてバンザーイって言って突っ込んでくるっていうね、ああいうことをするんで、一体日本人ってどういう精神構造を持ってるだろうかっていうことをその捕虜から聞いたんですね。そして日本人の中でどういう精神構造を持ってるのかということ、その中でその日本のその文化というのは恥の文化だって言うんですね。罪の文化ではない。一般の日本人には厳密な意味における正常的な罪意識はありません。あるのは人と人との関係の中での恥の意識だけなんですよね。絶対的な神の前で罪かどうかというのではなくて、人の前で恥をかいたかどうか、これ恥をかくぐらいだったらもう死んだ方がマシだというふうにして死ぬことをこう殺してるかこう要求したんですね。生きてみんなもう恥をさらすぐらいだったらお前死ねってね、沖縄でもね、この随分毒を飲まされたりような、あるいは手榴弾で自殺したりして恥をかきたくないというふうに教えられたんですね。みっともない思いをしたかどうか、顔が潰れたかどうかが一番問題なんですね。人の目を気にして、そしてこう見て当たり障りがないように人の顔色を見るっていうことを日本人よくするわけですね。これ悪いって言ってるんじゃないんですよ。でもこれよりももっと大切なことがある。それは周りにから見て恥をかいたかどうかじゃなくて、神様の御心に反した思いかどうか、神の御心に反した行いかどうかが問われる必要があります。この方がもっと大切なんですね。人にバレて恥をかいたかどうかという以上に、人が見ていなくても神様は見ていらっしゃるわけですから、隠れたことも知っておられる神様の前に正しい生き方をしているかどうかがもっと大切なんですね。もう一つの罪の問題で大切なことは、罪は外面のルールの問題ではなくて人の心の汚れの問題であるということなんですね。当時ユダヤ教、特にパリサイ主義では、外面的な立法主義的な罪感を持っておりました。日本人の多くも一般にこのパリサイ主義的な立法主義的な罪悪感を持っている人が多いんですね。その当時のユダヤ人もタルムードという立法主義的な規則がいっぱいありました。聖書に書いていないようなその自分ですね決めたルールに違反するということで人を悪いと決めつける傾向がありました。現代の日本人の中にも、あるいは日本人クリスチャンの中にもさえも、このパリサイ主義、立法主義が深く染み付いています。このマルコの福音書の7章の1節から5節までのところをお読みします。さて、パリサイ人たちとエルサレムから来た何人かの律法学者たちがイエスのもとに集まった。彼らはイエスの弟子のうちのある者たちが汚れた手で、すなわち洗っていない手でパンを食べているのを見た。パリサイ人をはじめユダヤ人は皆、昔の人たちの言い伝えを固く守って手をよく洗わずに食事をすることはなく、市場から戻った時は体を清めてからでないと食べることをしなかった。他にも杯、水差し、陶器や寝台を洗い清めることなど、受け継いで固く守っていることがたくさんあったのである。パリサイ人たちと律法学者たちはイエスに尋ねた。なぜあなたの弟子たちは昔の人たちの言い伝えによって歩まず汚れた手でパンを食べるのですかと。 実はこの食べる前に手を洗うということは衛生上のためではないんですよ。手を洗いましょうって、皆さん進めますよね。そして手を洗ってから食べるって人も多いと思いますね。じゃあここでこの間一緒に総会の時に目の前で、総会が始まる前に皆さん手を洗ってから食べましたかって言うと、大体の人たちは洗ってないわけですよね。でもそのまま食べ始めました。でもそれはいけないことなんだ、罪なんだというふうには多分なんか思わなかっただろうと思うんですね。そのまま、手を洗う時もある、あるいは特に外で食事をする時は手を洗わないでそのままレストランで食べ始めますよね。で、手を洗った方がいいには決まっているんだけども、特に今みたいなこの新型コロナウイルスが流行っている時には手を洗ったりうがいをしたりするってことは大切なことなんだけど、そういう衛生上の問題で手を洗うっていうことじゃないんです。実は汚れた異邦人のいるところに行ったので清めのための宗教的な儀式として手を洗うんですね。少量の水を手首から肘まで垂らすという儀式をするんですね。ここからここまで垂らすんです。ここからここまで垂らすんですね。で、ここからここまで垂らして、ここからここまで垂らしたら、そしてあなたは清い、手は洗ったっていうことになるんです、その少量の水を手首から肘まで垂らすという儀式がタルムードという聖書に書いてない、この言い伝えといいましょうか、トラディション、そのルールの中にこと細かくこう記録されてるんですね。でこれいろんなルールがあって、でこれもともとは祭司が手を洗うという聖書の言葉を応用して、聖書に書いていない手を洗い清める儀式が付け加えられたものなんですね。ハラカーンというユダヤ教の慣例法規が出来上がって、これがタルムードに収録されています。朝の祈りの前に手を洗う、市場で不潔な異邦人と接触したので手を洗う、異邦人と食事を共にしたらその食器も洗う、こういう形を守っていれば自分は清いと勘違いをするようになっていったんですね。手を洗うのは実際に洗うんじゃなくて少量の水を手首から肘にかけて垂らす儀式でした。手を洗うと自分は清くなって罪から清められると勘違いするようになったんです。異邦人は汚れてるから、その異邦人の使ったものを自分も使うと自分も汚れる、自分は清いのに異邦人は汚れてるという勘違いが起こっていたんですね。日本でも神社に行ってその清水を取って手を洗って水を飲むということによって自分が清められるという清めの習慣があります。また神社で神主さんのお祓いによって清めを得ようとする習慣があります。まるで罪を外からくっついた塵のように自分の外にあるものだと捉えて、そのために水を洗ったり塵や埃を払ったりすれば自分は清くなれるかのごとく罪に対して甘い考えを日本人は持っているんです。しかし罪は外側から人に入って人を汚すような甘いものではありません。人の心の中に深く救っているものなんですね。ちょっと洗ったりお祓いをしたぐらいで罪の問題が解決されて自分が清くなれると思ったら大間違いなんですね。心の汚れの問題というのは自分の努力では解決できないんです。これが人間の抱えている最も深刻で最も大切な問題なんですね。この罪の問題のためにイエス・キリストは救い主としてこの世にいらっしゃいました。もう一つの問題は人を裁くという問題なんですね。その自分たちで勝手に決めたルールに違反すると 責め立ててくるという形で人を裁くという問題があります。そしてルールを守れば自分は清い、ルールを守れば自分は正しいと思い込んでしまったんですね。これも大きな問題です。イエスの弟子たちはパリサイ人たちと律法学者たちに悪く思われたんですね。2節と5節を見てください。7章の2節、彼らはイエスの弟子のうちのある者たちが汚れた手で、すなわち、洗っていない手でパンを食べているのを見たと。そして5節見てください。パリサイ人たちと律法学者たちはイエスに尋ねた。なぜあなたの弟子たちは昔の人たちの言い伝えによって歩まず汚れた手でパンを食べるのですかと。手を洗わないでパンを食べた、とんでもない人たちだと、人を裁くその裁き方をイエス様は問題にしているんですね。日本人の善悪感もこれと似ています。服装、マナー、言葉遣い、態度など外面のルールばかりで人を批判して、ルール違反だと人を悪く言うんですね。まあ、ルールの中にはいいものも随分あるんですね。いや、ルールのいいものばっかりだとほとんどいいものだというふうに言えるかもしれませんけれども、問題は自分はルールを守っているから自分は正しい、あの人はルール違反だから悪い人だというふうにして冷たく裁くことにあるんですね。日本人の目って非常に厳しいですね。特に服装に関しては厳しいですね。こんな格好をして、ね、派手な化粧をして、ね、短いスカートを履いて、ね、このあんな言葉遣いをして、あんな目つきをして、あんなおしゃべりばっかりして、あ、引っ込み思案で付き合いが悪くてとか、ね、空気を読まないとかね、こうなんかこう、あ、子供なのにイヤリングをしてとか ね、女の子なのにあぐらをかいてとかね、余談ですけど、アメリカでは写真を撮るときに男の子には正座をさせるんですね。で、女の子にはあぐらをかかせるんですよ。で、日本から来た女の子が正座をしていると、あなた行けませんって言ってね、スカートをちゃんとこうやって、それであぐらをかきなさいって言うんですよね。で、あぐらをかいて記念写真を撮らせるんですね。これ日本の逆ですよね。でもそれぞれの時代文化によっていろんな考え方、いろんな形があるんですね。でもこうでなくちゃいけないと思ったら大間違いですね。もう文化が変わるといろんなこうスタイルってあるんですよ。パリサイ人たちはあそこが悪い、ここが悪い、ここがルール違反だと荒探しをしていました。ところがその自分自身の心が実は神から遠く離れている、そういう自分が汚れていることに本人は気づかなかったんですね。パリサイ人たちは本人はいいと思って、今度は正義感に燃えて相手を責めるから手がつけられないんですね。こういう人いるんですよ、安息日に人を癒した、これはモーセの律法違反だ、ルール違反だとイエス様を責め立てました。とうとうその罪がイエス様を十字架につけるまでに至ったんですね。倫理意識が高い人ほど、厳しく見る人ほど、実はこの自分では気がつかない汚れっていうのを持っているんだということがあるんですね。それでイエス様はイザヤ書の29章の13節を引用してパリサイ主義の悪を指摘されたんですね。口先では神に近づこうとしているけども、それは口先ばかりで礼拝であって、心は神から遠く離れて兄弟の荒探し、悪口ばっかり言っていると、そういうふうにしてつぶやいたんですね。つぶやいていたという、そういう悪口ばっかり言うという心の中に実は非常に冷たい心があるんだということね。それをイエス様は指摘されたんですね。パリサイ主義というのは分離主義者と前にも説明したことがありますけども、そういうなんですね。なんだこの人はというふうに言って、自分勝手な基準で人を裁いて悪口を言うと、人を受け入れようとしない、 ですから線を引いて付き合わないで遠ざかってしまう冷たい人たちという、こういうふうにしてこう分離することによってこの人たちは付き合いませんよということにして、まあ、分離することによって自分を清く保とうと思ったんですね。で、自分は正しいと思って人をけなしているけども、実はその誤解に基づく裁きが最後にはイエス様を十字架につけて殺してしまうことになったんですね。皆様礼拝に来ていらっしゃいます。神様を敬う行為をしています。でも形よりも心がもっと大切なんですね。皆様の心は神様に向かっていますか？もしそうならば素晴らしいことです。ぜひ続けてください。もしイザヤ書29章のように心が神様から遠く離れているとしたら、神様に心を向け直して、そして神様の前に出て悔い改める必要があります。多くの人が悪を外面的に捉えてしまいがちなんですね。外面の自分たちが決めた倫理規範を守っていないと言って責め立てる、それが汚れていることがなかなかわからないんですね。聖書の言う罪は内面的な心の問題です。形の問題、人間が作った規範の違反の問題ではないんだと、ということを弟子たちでさえまあよく分からなかったんですね。首をかしげていました。それでイエス様はおっしゃったんですね。17節から20節までのところ見てください。イエスが群衆を離れて家に入られると、弟子たちはこの例えについて尋ねた。イエスは彼らに言われた。あなた方までそんなにも物分かりが悪いのですか？分からないんですか？外から人に入ってくるどんなものも人を汚すことはできません。それは人の心には入らず腹に入り排泄されます。こうしてイエスは全ての食物を清いとされた。イエスはまた言われた。人から出てくるもの、それが人を汚すのです。で、外から汚れが来るんじゃないんだ。自分の心の中にある深いこの汚れ、これが問題なんだ。弟子たちでさえも罪の内面性ということをよく理解できないでいたんですね。この点で群衆と大差はありませんでした。第1サムエルの16章7節にこういう言葉があります。主はサムエルに言われた。彼の容姿や背の高さを見てはならない。私は彼を退けている。人が見るようには見ないからだ。人は上辺を見るが主は心を見る。口語訳ではもっと分かりやすく訳しています。私が見るところは人とは異なる。人は外の顔形を見、主は心を見る。まあ、日本の文化ではこう格好がすごく大切なんですよね。服装、言葉遣い、顔形、外側を一生懸命きれいにしようとしていますけども、まあ、それいけないって言ってるじゃないですよ。でもその神様は見る見方とは人の見る見方とは違うんですね。神様はどこ見るかっていうと、その格好を見るんじゃないんですね。上辺を見るんじゃなくて心の中を見るんだと聖書に書いてありますね。日本人はとかく上辺、顔形にこだわりますけども、神はもっと深い人の心の中を見られます。そして神様は人の中の汚れを問題にしておられます。聖書は人間は神様の前で全ての人が罪人であると言います。マルコの福音書7章の21節の罪のリストをもう一度見てみましょう。内側から21節ですね。すなわち人の心の中から 悪い考えが出てきます。みたらな行い、盗み、殺人、姦淫、貪欲、悪行、欺き、公職、妬み、罵り、傲慢、愚かさで、これらの悪は皆内側から出てきて人を汚すのです。英語にも日本語にも現れていませんが、この罪のリストではこの横島なあのこの、うん、これ罪のリストではそのこの複数形で書かれていることと単数形で書かれているということなんですね。で、欺きからはその単数形に変えられているんですね。罪を複数形で言うときは悪い行動を意味します。みだらな行い、そういう行為ですね。盗みという行為、殺人という行為、姦淫という行為、貪欲な行為、そして悪行という行為なんです。それから一歩進んで行為に現れる前の心の問題、倫理的な欠陥、悪徳を表す場合には単数形を使って、罪が内面的な汚れの問題であるとは具体的にどういうことなのかということを分からせようとしてですね、この最初の一番の悪い考えって言うんですけども、この悪い考え、これ一般的なカテゴリーですね。2番目のその次のみだらな行いっていうのは、これ不貧困を指します。性的に乱れた行いを表します。姦淫よりも広い概念で、売春とか未婚の男女のみだらな行いをも含みます。日本人もアメリカ人も性格面によってますます不貧困になってきています。これ3番目の盗みというんですけど、これは10回の第8回の戒めにあたります。4番目の殺人、これは10回の第6の戒めにあたります。イエス様によると、その頭に来てむかっぱらを立てるということも、あるいは殺してやりたいと思うことも、殺人と同じように罪であると言います。私はその先ほど その高校生 の話なんですけどもね、まあ、彼が殺人ということをしていることはないかもしれないけども、殺意っていうのはあるんじゃないですかって私は言ったんですよね。その心の中で殺人ってありませんかって言うと、その時の彼のこの格好を前に言ったことがありますけども、いまだに私忘れないんですよね。あるよですね。そして両手をこう伸ばしてね、こう殺してやりてえと思うからなって彼はそう言ったんですね。これですね、その格好はいまだに私も忘れられないんですね。殺意というのはこれあるということを彼が認めたんですね。で、姦淫、これは10回の7番目にあたります。結婚した夫婦が相手を裏切る行為を表します。日本はその不倫をこのひらがなで書くようなな、なるほど姦淫がポピュラーになってきています。で、その次の貪欲ですけども、これ10回の最後の戒めですね。むさぼること、際限なく欲しがること、物質文明では商業主義、コマーシャリズムによって物欲が煽られています。あれが欲しい、これが欲しいといって欲望によって生きてしまうこと、これが貪欲なんですね。特に資本主義の中では、このもっともっとお金を儲けたいっていう、もうそして従業員をなるべく安く使って、そしてエグゼクティブが思いっきり貯めておきたい、もっと貯めたいっていうのこのね、そして貧富の差がどんどんどんどん広がっていくっていうね、これも貪欲と関係がありますよね。7番目の悪行ですけども、私あんまりいい役だと思わないんですよね。悪意とか横島とか意地悪、意地悪って言うとピンとくるでしょ、ね、意地悪と訳した方がピンとくる言葉ですね、うん、その愛のない意地悪な思いが出てくる行為なんですね。中学生のよく出てくるいじめですね、あれもこのカテゴリーですね。この悪意を持っている、そしてこう罵ったり、その意地悪な思いっていうのがあるんですね。これ出てきます。 それから欺きってのは嘘をつくことですね。ずるい背信行為です。人を騙したり、その場をごまかしたりすることですね。オレオレ詐欺ももちろんこれは欺きですけども、いろんな形での嘘っていうのが、人々はこの中に あってね。そしてそれはもう人お互いの間をこうに日々をこう社会の中でいろんな問題を起こしたりしていますよね。次の公職というのはみだらなことですね。わいせつなことですね。公職という思いがあるために不貧行為や官位という行為が出てきます。ある社会学者は日本民族は公職が一つの特徴であると言いました。とにかくその行為に出る前の公職というこの状態まで罪と考えられています。妬みというのは相手のいいところを憎らしく思う気持ちなんですね。直訳しますと悪い目です、悪い目つきで悪意を持って悔しいと人を見ることなんですね。そしりというのは人を悪くけなすことですね。人を罵ったりバカにしたり高飛車になって悪口を言うことです。中傷や名誉毀損や非難や冒涜をも含みます。高ぶりというのはこれはプライドを持って横柄に威張って尊大に自分を考える様子です。愚かさというのは神の御心からそれて自分の思いで愚かなことを言ったりしたりすることですね。主の御心から外れて、分別を欠いたり、欠いたことを言ったりしたりすることです。聖書の基準からそれて人から品縮を買うような愚かなことを言ったり企てたりすることですね。以上、リストされている罪を一つ一つ説明してきました。イエス様が強調されていることは内面の心の汚れなんですね。自分が正しいと思っていたパリサイ人、立法学者はイエス様のミニストリーを潰そうと考えていました。彼らの心の中には自分では気がつかないような悪意や殺意や妬みや悪口や高ぶりや愚かさの罪、心の汚れがあったんですね。そして罪は全ての人の心の中にあります。罪は人の力ではどうしようもないほどのこの人の心の中に深く根を下ろしています。エレミヤ書の17章の9節にこう書かれています。人の心は何よりもねじ曲がっている。それは癒しがたい。誰がそれを知り尽くすことができるだろうか。私の力では自分のねじ曲がっている心、陰険な病んでいる心を自分の力で治すことができないですね。自分の力で自分の罪の問題を解決できないところに人間の持っている最大の問題があります。自分の力では罪を清めることができません。ではその罪の問題の解決はどこにあるんでしょうか。イエス様は私の罪を清め、罪を許し、私たちの自分の罪による最後の審判から私たちを救うためにこの世に来られました。イエス様は私の罪を贖うために、私の罪を全て背負って身代わりに十字架にかかってくださいました。もし皆さんが自分の罪を悔い改めてイエス様を信じて、そしてイエス様を救い主として受け入れるならば、イエス様は私は無条件で受け入れてくださり、罪を許し、神の子供とし、永遠の命を与えてくださいます。イエスキリストが十字架上で流された血は私たちの罪を清める力を持っています。神様にはできるんです。人にはできないこと神様はなさるんですね。神様は罪を清め、人の心を新しく作り変えるということをなさるんですね。神様は私に2つのことを求めておられます。第一は自分が罪があるんだったら、罪だって認めるんだったら、その罪を悔い改めてごめんなさいっていうことなんですね。当たり前のことですけどね。罪の悔い改め、身を低くして自分が罪人であることを認めて、その罪を 悔い改めるとですね、もう今までの生き方、こういう生き方はしないと、罪を捨てる決意を持つことです。そして今までの自己中心に歩んでいた自分の方向転換をする、これから神様を中心にして歩むということを決心することですね。これが1番目。2番目がイエス様を信じて歩むことですね。信仰を持って歩むことです。イエス様を自分の個人的な罪からの救い主として信じ受け入れて、イエス様に従って生きること。イエス様を信じる者は罪が許されて裁きに遭うことがなく永遠の命を持つことが約束されています。その恵みを受け入れることですね。最後にもう一つ、ヨハネ第一書手紙の1章の7節から9節に罪の告白と罪の許しのことが書かれています。もし私が神が光の中におられるように光の中を歩んでいるなら、互いに交わりを持ち、御子イエスの血が全ての罪から私たちを清めてくださいます。もし自分には罪がないと言うなら、私たちは自分自身を欺いており、私たちのうちに真理はありません。もし私が自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちを全ての不義から清めてくださいます。イエス・キリストは、私は罪のために身代わりに十字架にかかって死んでくださり、罪の贖いの技を成し遂げてくださいました。もしもそのことを受け入れるならば、まことの神様は私の罪を許し、そして私の罪を清めて、私たちを作り変えてくださいます。そのまことの神様を信じて、残りの生涯を自分中心ではなくて、神様を中心にして歩んでいこうと決心して生きていただきたいと思っています。信仰を持って生きていくということを、神様は望んでおられます。お願いしましょう。天の神の神様、人間の中で深く作っている心の問題、罪の問題を解決するためにイエス様はこの世界に来られ、そして私の罪を許し、そして私を受け入れてくださり、そして私を清めて、神様の御用のために私たちをお持ちになろうとしておられます。罪人が清い神様の御用のために用いられるという、神様にしかできないこと、私、お用いて、罪人を用いて、そして私を清めて、そして神様の国のために、使ってくださるということ、ありがとうございます。神様、私一人が自分の罪に敏感になり、示されるたびごとに、罪が示されるたびごとに、その罪を悔い改めて、そして神様のために生きていくことができるように助けてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストのお名前を通して祈ります。アーメン。